ですね、建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、卒展18、2018ですねという、全国合同卒業設計展というイベントが、ありまして、で、北千住の東京芸術センターですか、そこに来てるんですけれども、そちらで、この、イベントは2日間にわたって、それぞれ4人の審査員が、卒業設計もう約50作品、各大学からの作品を、審査するということで、ちょうど1日目の審査が、終わったところで、この、審査員の皆様と、受賞者、の皆さんに来ていただいて、皆さんちょっと今日振り返ろうっていう、そういう収録です。で、もう時間が非常に短く限られているので、もう最初に簡単に自己紹介をしていただいて、であと一言ずつ感想をまずは言ってもらうと、その後できれば議論できれば嬉しいなという感じです。で、審査員の藤野さんの方から簡単な、もう本当に自己紹介と今日の、感想等を言っていただきたいんですけど、最初に一言ずつ誰がいるかっていうのを知りたいんで、お名前だけまずは。
はい、藤野です。生き物建築者の藤野隆です。ワイン飲んでます。
所属とお名前だけ。
あ、 UID の前田圭介です。
富戸アーキテクチャーの富永です。
じゃあ実行委員長。
卒展18代表の小鎌池です。
はい、昨年度を代表してた、卒展17の、大沼健太郎です。
お疲れ様です。
はい、じゃあ、1位から3位の受賞者の皆さん、あ、1位から3位って決まってないんだけど、最後ね、
最後トップ3ですね。
はい、日本女子大学の平井美代です。よろしくお願いします。
東京理科大学工学部の中村園香です。
はい、東京理科大学工学部の前田香乃です。
はい、ありがとうございます。もうすごくざっくり言うと、今日ベスト10が決まった後に、最後3作品、この3作品は非常に競って、で、最後ですね、投票何回かやって、最後の方の投票だと、全審査員がこう分かれて6点6点6点とか、すっごいこんなことを初めてなかなかないなっていうシーンもあったり、でもう三者三様で非常にこう甲をつけがたい3作品だったなというふうに思います。で、まずちょっと審査員の先生方と、あと、そっか、早く帰らないといけないっていう、はい、じゃあまずは早く帰らないといけないということで、トップバッターは理科大ですよね。はい、東京理科大の、はい、前田さんから今日の感想ぜひちょっと残していってください。これ持ってお願いします。
はい、今日は、いろんな審査員の方々に、意見いただけたのと、あと他 の, 応募者の方々 の, 作品を見て、もうここの会場に入った瞬間すごい、ね、なんか私は結構いつもレンダリングとかしちゃってんですけど、すごい手書きでインパクトのある作品とかが多くて結構圧倒されてたので、まさか最後のにちょっとそう競らせていただけると思ってなかったのでびっくりでした。はい、
ありがとうございます。藤野賞も受賞しているということで、はい、あとで藤野さんからもぜひコメントあればと思います。じゃあ中村さんのお願いします。3位2位1位という、最後順位がね、本当はグランプリだけなんですけど、一応もう事実上そういう点数上の順位はありました。じゃあ中村さんお願いします。
はい、私もなんか例年の卒生を見ると、平井さんみたいなすごいこう社会に応えるようなこう提案が多い卒生の中で、こう自分なりにそういうものじゃなくて、もっとなんか建築とは何なのかっていうことをこう打ち出していきたいなと思ってやってきたので、それをちょっとでも評価していただけることができてすごく嬉しかったです。で
も平井、タイトルと概要だけもうスパッと一言です。
あ、タイトルは貧民窟の変態で、アルゼンチンのスラムを調査して、それを建築に置き換えるということをやりました。
で、前田さんも一言で。
はい、私はビトールシティというものを設計して、で広告単価で変形して、で都市の変化に呼応するような建築を作りました。
私は、縁の下の街、基礎から導く私有公用ということで、住宅の基礎をもうとことん設計しました。
ありがとうございます。今じゃあ先に学生から行ってで審査員の先生方に行きますけれども、あの2人、今年の代表と去年の代表で今年の出展者がいますので、2人から一言ずつ、今日の全体振り返って何かあればお願いします。
今年の卒展は去年より出展希望者が多いと聞いていて、その分なんかなんだその緻密な計画を練ったりとか、あとクオリティもすごく高いと思っていて、でかつそのなんか社会性だってなんか未来 その先みたいなことまで考えている作品がそのファイナルで見受けられて、なんかすごくいいなっていう印象を受けて、逆にその自分もなんかあここを提案できてないなっていう部分があったので、なんかもっとなんだろうな負けないようにレベル上げたいなっていうふうに思いました。
卒展18の代表の小鎌から、未熟者なんですけど一言言わせていただきますと、今年で卒展の上参加して3年目になるんですけれども、1年生から見てる限り、まあ、非常に毎年熱量のある作品というのが見受けられるんですけど、まあ、今回トラブルといいますか得点が同じだった分、すごい議論が白熱した年であったのかなと思いまして、私たちのテーマの共に作るっていうことが少し体現できた、日にち会期になったのかなと思います。また明日もあるのでよろしくお願いいたします。
卒展は今回で何回目ですか？
15回目
で、ちょっと宣伝一言だけ、こういうイベントで、まあ、来年から募集してますみたいな、来年も
なるほど、
卒展っていうのはあまり知名度も今のところないかもしれないんですけど、ないですか、すみません。そうで、関東を中心とした大学から出展者を応募していて、50作品、今年は50作品なんですけれども、他の展示会と比べて規模も小さいんですけれども、その分、白熱した議論であったりトークをできると思いますので、来年、希望の方はご出展ください。
ありがとうございます。まあ、今年ねすごく議論が盛り上がって、僕もこういう盛り上がり方ってなかなかないなと思って楽しかったんですけども、ではいよいよ審査員の皆様方に、ちょっと一言ずつ、まあ、今日の、審査と振り返って、言っていただければと思います。じゃあ前田さんよろしいでしょうか。はい、
前田です。卒展って2回目なんですよ、こう参加させてもらうの。以前は多分4年前か5年前か分かんないですけど、やっぱりなんかすごいこうエネルギーが熱量を感じる模型となんかこうテーマ性とで、学生の、まあ、こう短い時間でのこう発表の、伝え方とか、すごいなんていうんですかね、こう楽しい時間でした。でさらにまあなんかこうもう一つの楽しみはこう審査員のこう、まあ、評価軸っていうか、まあ、いろんな価値観があるので、やっぱりなんかそこが結構面白くて、こういうなんていうんですかね、こう審査会っていうのは結構楽しみの一つはそこにあって、でそういう意味では今日はなんか最たるこう審査公表っていうか結果だったのかなっていうのは、なんか議論をし尽くしてさらに投票してこう全員3人とも同点みたいな、なかなかないと思うんですけどね。なんかそういう中でこう松田さんがずっと前段をこう押しながらのなんか引かない、なんか時間があればやはりなんかそのあたりをもっとこう議論できると、なんかこう学生にとってこうやっぱり建築の問題点が何なのかとか、今の時代で語れる価値観みたいなものがそこにこう出てるような気がして、まあ、もっと語りたかったなとちょっと思いますけど、まあ、でもすごくいいなんかこの好評の場だったんじゃないかなというふうに思います。
あ、藤野です。酔っ払ってますけど今日は面白かったです。で、そうですね、今日の審査を通して感じたことといえば、まず一つは多分各大学で論文と設計をこう2つやってる人がいるんですね。でそういうことの 正直弊害みたいなものも感じました。それは何かというと、設計の前段階の、リサーチみたいなものとか、それをプログラムにつなげていくっていう過程と、その後の建築空間を、まあ、具体的に言ってみれば床壁天井の寸法をどうするかっていう問題に落とし込む時の、そこの間の断絶みたいなものがあって、でも両方ちゃんと学生はやっているので、そこが両方の説明はあるんだけど、その間が切れてるなっていうような感覚を受けて、それが残念でもあり、でも学生はすごい上流から下流までやるようになったんだなっていうような気がしました。あともう一個、まあ最初残念なところから言えば、やっぱりプレゼンテーションですね。一番最初卒展は2分のプレゼン、2分の質疑応答っていうことなんですけど、その時間を有効に使えない学生が結構多いなって。で、プレゼンテーションっていうのは自分がやったことを端的に伝えるテクニックが必要とされるので、そこでちゃんと主張表現できないと、なんかせっかくやったことが100が5ぐらいしか伝わらないっていうことになって、それがもったいない。だから建築教育の中にはプレゼンテーションっていうのも必ずあり得るなっていうのを今日改めて感じました。で、その中で上位に残った3人の人について言うと、まず中村庵ですけど、その貧民窟の変態というタイトルで、実際にはアルゼンチンのスラムをリサーチして、そこから、建築的な言語を抽出して、それを、日本の、オフィス空間に、適用しようっていうような案だったんですけど、その中村庵はリサーチの部分と建築を作るっていう部分をなんとかうまくつなげようっていうことをすごくやっていて、そこが一番つながってた案だったんじゃないかなというふうに思います。で、それっていうのはやっぱりその例えば1階から3階に行くだけの階段とか、その2階をすっ飛ばすっていうことですけど、なんかこうそのスラムで起きているこう一見非合理に見えるような状態っていうものをちゃんと積極的に建築に取り込もうっていうような、そういうなんか建築の範囲を広げるような射程で案を作ろうっていうような心意気がすごく良かったと思います。だからトータルでリサーチからアウトプットまでっていう意味では、中村庵はもう本当に一番良かったんじゃないかなと思います。で、次に前田庵の、渋谷のスクランブル交差点の前に、情報のコラージュした建物を置くというような案だったんですけど、それは延べ床面積よりもむしろ壁に、壁面に出てくる看板だとか、デジタルサイネージみたいなものの情報量で、それ自体の価値の方がこの今の、経済的には価値が高いっていうようなことをに着目して、それをやりきった案だったんですけど、私はその全体の出来上がったものっていうのが何かこうその資本主義の欲望の塊のようなものを建築化していて、しかも本人がそれを悪びれずに肯定しているっていう、その吹っ切れた感じが良かったなと思いました。さっきのプレゼンテーションも前田さんは4分とにかく喋り続けるんですよなのでそう、もうプレゼンテーションとしてはどうなのかなと思ったけど、でやっぱりその熱量みたいなものが伝わってきて、それっていうのはやっぱりこの卒系にものすごい時間をかけてたんだなっていうことが伝わってきて、それはもう多分審査員の人みんなが受け止めていたんじゃないかなと思います。で、最後に、最優秀になった平井庵ですけども、平井庵に関しては今日50組のいろんな卒業設計を見た中で、割と、さっきの、論文と実施の実施というか設計の話をしましたけど、もう一つ感じたことに、割ともうちゃんと決まりきった社会的な正義みたいなものに寄り添って設計をしている人が多いなという印象を受けたんですね。それは高齢者の施設であったり、子どものための空間であったり、あるいは死者のための空間であったり、今流行りのプログラムみたいなものがたくさんあるなというような印象を受けたんですけど、平井庵はそういう社会的な正義みたいなものに真正面から向き合って、でもそれをすごい完成度とストーリーの一貫性でちゃんと解いていた。なおかつディテール面、人に近いと ところの空間っていうもののスケールにおいてもちゃんとやりきってたっていう、その総合力みたいなものがすごい私は印象に残りました。なおかつ建築の基礎っていうエレメントに着目をして、何か卒業設計の流れみたいなものがここから変わるんじゃないかなっていうような予感を感じさせるような案だった。それなので私は、平井案はいいんじゃないかなって最後まで、押した理由です。はい、ちょっと喋りすぎました。
あ、すごい聞いてしまって何言おうか全然思う全然何を言おうかっていうことは考えてないんですけど、今日卒業設計、まあ卒展、まあ2回目で、2回目っていうか2年目で感じたこととしては、なんかこうやっぱりすごいみんな、こうみんなというか、まあ全員ではないんですけど、こう全部こう、なんだろうな、説明できることをちゃんとこう筋道を通してやろうとしているなっていう、それはその論文から出発するであったりとか、まあ設計であっても、なんかそのなんだろうな、具体的な敷地の本当にもう建築が登場しなきゃ切実にこうなんか困っているようなことを建築としてこう解決しようとしている、まあなんというかな、こう建築があるから人間はこう生きられるみたいな提案が出てきたことはすごく面白いなって思いました。あと前田さんの提案の、まあなんだろう、この場所だったらこういう風な建築物が成立する、むしろその唯一の場所だからっていう、むしろこう建築が登場することによって場所性っていうのを、まあ、強くその建築、まあ、まあ、関係建築設計してない人 もう当然のように都市を体験すると、まあそれが定義されるような、発見されるような建築を作っていたりとか、あともしくは、まあ、東京とか渋谷とかそれ以外の場所で発見した自分が魅力的だって思えるような、すごいこうなんというか、まあ、特殊的な建築を、ある意味その手法っていうのはどういうことだろうということを、方法っていうことを通じてこう考えていた、まあ案もそうだけど、なんかすごいこう最後の議論がもう XYZ みたいに三極化して本当にまとまらなかった、なんかもう決めきれないっていう中で、それで平井さんですよね、平井案が一番になったわけなんですけど、もうなんだろうな、一番今日思ったことは、まあたまたまその平井さんが一番になったんじゃないかなって思ってる、多分ね本人も分かんないですけど、思って、まあでも自信を持ってほしいんですけど、なんかこの場でされた議論っていうのをそれぞれみんなが持ち帰って、でそのまあ今回の自分の卒業設計っていうのがどういうふうな、まあ、意味を持っていたのかってずっと考え続けることに意味があると思うので、そういうことを私もまあ考える、まあ今引き続き考える、ね、みんなも考えるっていうのがこうすごいいい宿題をもらったなって、こう最後に満場一致で平井さんみたいにならなかったことがむしろすごくいい結果だったなっていうふうに思いました。はい、今日すごい楽しかったです。ありがとうございました。
今日の、全体の中で、まあ、これ聞いてる人は多分どういう審査があったかなかなかわからないので、まあ、最後、まあ、こう焦点いろいろあったんで一言で言えないんですが、僕なりの焦点は、平井さんの案はやっぱり、そのある種社会的な問題を、しかも福井という中で福井のある町の状況に対してどういうふうに回答を出すかっていうのをすごく一生懸命考えて、でしかもそれを建築的な、まあ、基礎をね、ずっとこう高さを上げていくっていう、そういうやり方でなかなか他の人が考えつかないようなやり方で、しかもちゃんと実行実現可能なような可能性をはらみながら、提示してた。だからやっぱり完成度も高いと思うし、いろんな、なんていうか、これね、さっき僕一般会ではないと言ったんですけど、でも多分他のその日本全国の都市でも使えるようなそういう内容を出してたのかなという気はするんですね。だからいい意味でちゃんとその遠用可能っていうか、他でのところでも町でも使えるような手法を出してたのかな、それがやっぱりすごく共感を生んだと思うんですね。で一方で僕はもうほとんど1対3で最後この中村さんと前田さんと、それでもこれ卒業設計だしこの2人を応援しようと思って、ただ2人とも応援したのがちょっと1人だけにすれば結果変わったのかもしれないけどと思いながら押していて、でこの2人はある意味その社会性とかではなくて、2人とも渋谷がたまたま渋谷が敷地なんで、もう資本主義社会のど真ん中の中 で何ができるかってことを考えていて、まあ、ただその2人の中には結構対照的なところがあって、あの前田さんの方は、どっちかっていうとそのこの場所にしか成り立たない、まだニューヨークのタイムズスクエアとかロンドンのピカデリーサーカスみたいなああいうところであるような広告のでできた建築を、まあ、渋谷に持ってきて、かつそのインプレッションとかなんかフェイスブックの中の概念みたいなものも持ってきながら、あの新しい概念を組み立ててたところが面白かった。で、だから特殊界の建築だと思ってあそこしかできない。で、あの一方の中村さんはあのアルゼンチンのスラム街の中からなんていうかある種の原理を持ってきて、でスラム機能主義と言いながらそれも新しかったし、あとなんかその自分の領域を作ることによってその間を別の人の領域にするみたいな、すごく囲碁の反転みたいなすごく複雑なゲームのルールを設定しながら空間を作っていて、それがかつ ある種 のすごく面白そうな空間の、プロトタイプになっていたってとか、そこは僕は面白くて、でこれやっぱり評価されていいかなと思いました。だからそのただ、そのなんていうかどちらかというとそこじゃないとできない建築っていうよりもこれは他のところでも成り立ちますよっていう、ないい意味の一般会だと思うんですけど、その2人の違いがあったなという気がしました。で、僕は今日の議論は一体何だったのかなと思うんですけど、卒業設計に対して結構メタレベルの話を出せてたんじゃないか、卒業設計って何なのかっていう話まで議論が行き着いたのが今日の成果の最大の成果の一つじゃないかなと個人的には思ってました。だからこういう審査を一緒にさせていただいた皆様にすごい感謝してます。でちょっと前田さんもう一言ぐらい何かあればぜひお願いします。ごめんなさい、僕一つだけいいですか。うん、はい、僕本当に1対3で押してましたけど、で最後ね最優秀になりませんでしたけど、4年前僕卒展の審査やってるんですよ。で4年前に僕一人で押してた松田賞で押してた学生の作品は最初に仙台日本2位になったので、これまだ分かりませんよっていう、はい、しかも理科大だったんですけど野菜本っていうね。はい、じゃあ前田さんどうでしょう。
はい、その通りでやっぱり審査の結果ってまた明日も違うんで、それがこういろんな価値観を自分が作ったものからいろんな人の価値観とか言葉をまた拾ってなんか咀嚼することがなんか大事な気がして、そういう意味では全力でまた明日もやってほしいなっていうのと、今日のこの3人のテーマっていうのは結構その平井さんはなんかこの基礎っていう結構なんか実際作っててもなんか何でもないようなことで、で結構ランドスケープとかグランドレベルって結構大事にして設計してるのね、なんか俺は。でそういう意味ではなかなかこう面白いテーマでなんかもっと面白くできるなっていうような気もしましたし、中村さんのはなんかその建築家がなんかこう他者性を持ってなんか作るっていうのがどこまで可能なのかみたいな、なんかその今日言ってコーポラティブとかだったらある意味真っ当だし、そうじゃないところになんかそのいろんな要素がこう入ってなんかこう自然に成り立ってるかのような作り方っていうのは結構面白いし難しいなっていうことと、で前田さんのはその広告っていうのがこれからの時代まだ成り立つのかなとか、なんかそういうもので、ああいう看板建築ってこう結構大嫌いで、渋谷なら成り立つけど地方都市だともうやめてくれよっていうような、その建築の意味がない看板っていうものだけで、でもそれがこう建築として捉えてる彼女のこの面白さと、この21世紀のなんかこれからのなんか広告っていうやり方をなんか再度考えさせられるなんかすごい面白いテーマだなというふうに思いました。
この、今日の主役学生なんで最後学生からなんか誰か一言、誰でもいや複数あってもいいですよ、どうぞ。
何か締めのってことですか。
締めでいい。
いやもう録音して
よくない。バレた、
よく骨が鳴るよね
すいません、貴重なお話ありがとうございましたすごいなんかもう聞き入っちゃってなんかあれなんですけどそうですね、なんか僕自身代表になって初めてその今年だったんですけど、審査員の方々がちょっと一瞬
怖くて非常に怖くて、いや僕の近所もあって怖かったんですけど、まあ、なんか高評価にされてる中だとなんか笑顔も垣間見えながら、となんか、まあ、3人今年は今回は3人が最後残ったんですけど、その中で一人ずつお話を聞いてる中で、なんかすごいなんか密だなと思いまして、その生徒と学生と審査員の方々の建築家の方々の距離が近い設計展になりつつあるのかなと思ってまして、他の設計展とは違ったその良さっていうものが新たに再発見できた回だったのかなって思っております。本日は本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあもうこれじゃあ聞いてる人に向けて、今日のこの卒展18の延長線上でまたこの後仙台があります。で今日ここで参加した人の 80% ぐらい仙台に出すそうなので、ぜひ仙台頑張ってほしいというのと、これ建築系ラジオ的には仙台でも建築系ラジオのイベントを収録やりまして、そこで卒展の、大沼さんにも、話をしてもらうと、全国の、こういう学生団体で卒業設計で運営している団体の皆さんに話を聞いて卒業設計について語り合うということをやろうと思いますので、興味ある人はぜひそちらも聞いてくださいと、じゃあ今日皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。